カズカズラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。本日のパーソナリティは遠藤とな
るみです。よろしくお願いします。もう6月も終わりに近づいていますが、最近とっても暑くないですか？
本当に暑いですよね。しかも梅雨の時期なのでムシムシして、
うん、なんかこう息苦しい暑さだよね。
本当に。なるみちゃんは何か暑さ対策などしていますか？
私は本当に教えていただきたいなっていう。本当になんか自転車で通学してるんですけど、もう直射日光が辛すぎて、もう毎日大変ですね。
わかります。私も日傘を差して登校してます。
ああ、なるほど。直射日光を防げるだけでもだいぶ違うよね。
違いますね。うん、暑さが
自転車も防ぎようがないから、この太陽だけはなんとかしてほしいなって、
うん、ね、本当に帽子をかぶるしかね。
うん、買います。
ね、でもこの暑さに負けないように、まあ、いろいろな対策をねしていく必要がありますが、さらに暑くなる来月には京都府立大学にビッグイベントがあるんですよね。
はい、京都府立大学のオープンキャンパスが来月7月に開催されることが決定しました。イエーイ。はい、7月22日には生命環境学部、23日には文学部、公共政策学部のオープンキャンパスが開かれます。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のために対面イベントとオンラインが併用される予定です。
受験生にとっては大学選びにとってオープンキャンパスはとてもいい機会になりますよね。そこで今回は受験生の皆さんの大学選びの手助けになれるよう、京都府立大学の学生に学生生活の実態についてのアンケートを実施しました。アンケートをもとに学生生活の実態や大学の選び方についてカプラジメンバーからアドバイスしていきたいと思います。アンケートにご協力していただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。では早速始めていきましょう。現在京都府立大学に通っている方はどのように京都府立大学を選んだのでしょうか。アンケートによりますと、一番多い回答で 68% の方が学びたい学問があったからと回答されていますね。これなかなか高い、うん、私思ったよりみんな学びたい欲強いんだなっていう風に思ったんですけど。
すごいですね。
うん、
みんな意識高いですね。
意識高いよね、うん、びっくりしました。
うん、
こう学部数少ない割にはなんか珍しい学科も
ね、特殊なね学科が多いですもんね。やっぱり、うん、ね、なるみちゃんが通ってる社会保険学科もそうですし、和食文化学科だったり、他の大学にはない珍しい学科が多いですよね。
そうですね、まあ、だからこそこう府立大に選んだっていう理由はすごくよくわかりますね。
うんうん、
はい、他にも偏差値や学力、ね、通学のしやすさであったり、学費や周囲の人の勧め、大学の雰囲気などと回答されている方が多くいらっしゃいました。遠藤さんはどうして府立大を選んだんですか？
そうですね、私もその 68% のうちの一人かもしれないですね。私も高校生の時に京都府立大学のガイダンスに来て、うん、今の福祉社会学科に通いたいなっていう風に思い始めたので、オープンキャンパスがきっかけだったかもしれません。
ああ、なるほど。じゃ結構このオープンキャンパス重要なイベントですね。
うん、そうですね。でもその後にやった学校に通いやすさもそれは今すごい感じてます。駅からやっぱり歩いていけて近いですし、 ありがたいですよね。
確かにこの学校、大学の近くに北山駅と北大路駅もあって、
うん、バス停もありますもんね。
うん、確かに交通の面はすごくいいところかもしれないですね。
なるみちゃんはどうして京都府立大学を目指そうと思ったんですか？
私はまあ理系に進んだはいいものの、なんか学びたい学問がなくて、で、まあ適当にこう、うん、 インターネット検索してた時にたまたま府立大学が目に入って、じゃあなんか初めて聞いたなっていう、なんか京都大学は知ってるけど、はいはいはい、府立大ってあるんだっていう感じで、こうサイトを見てみたら食保健学科っていう、なんかまたこれどんな学科なんだろうって思って、うん、いろいろ調べていくうちに、
うんうんうん、
あなんか面白そうだなっていうのでオープンキャンパスに来て、でお話を聞いて、あここにしようって感じで決めたので、もう私もこの 68% のうちの一人かもしれないですね。
ああ、
うん。
まるみちゃんもオープンキャンパスが決め手だったんですね。
そうですね。やっぱりこう、実際に見て話聞いたりとかして、なんか、文字だけで見るじゃあんまり伝わらないし、どんな研究しているのかとか、どんな人がいるのかとか、やっぱりこう、話を聞くことで、より、あ、なるほど、こういうところかっていう理解が深まったから、やっぱりオープンキャンパス、
うん、
結構ね、受験生の方には重大なイベントなんじゃないかなっていう、思いますね。
そうですね。
うん。ぜひね、皆さんね、オープンキャンパス来てくださいね。はい。はい、また大学に入ってのギャップもあるようです。学科の人数が高校と同じぐらいの人数だからこそ、先生との距離が近く、想像以上に優しい方が多いと答えてくださった方が多かったです。確かに、これは、人数はね、少ないですもんね。うん、私の職保健学科も27人しかいないので、ね、かなりこう、
うん、
むしろ高校よりも少ないみたいな。
本当ですね。高校より少ない。
うん、密な関係は確かにできているなっていうのは思いますね。
大学ってこう大学の先生に名前を覚えてもらえるようなところではないなって思ってたんですけど、京都府立大学だと大学の先生とも気軽にお話できて、自分の名前も覚えていただけたり、うんうん、そういう距離感ってすごいいいですよね。
うん、確かに大学ってめちゃくちゃ人が多くて、うん、いやもう覚えるどころじゃないって、確かにそういうイメージはあったな。
ありますね。
はい、その他にもね、施設面での回答が多くて、想像より校舎が綺麗だったとか、意外と汚かった、大学の規模が小さかったという答えも見られました。施設面どうですか？
施設内、そうですね。綺麗な場所もあれば、まあ、2号館であったり、こう趣のある、レトロなところもありますもんね。
うん、
ね、
なんかこう一歩入ったらちょっと昭和な建物が多くて、うん、まあ、こっち側行ったら新しいみたいな、
ね、古きも新しきもある、
うんうん、
素敵な学校ですね。
そうですね。
で、この大学に入って良かったことにも、人数が少ないからこそアットホームな雰囲気であることや、専門分野が狭いからこそ自分のやりたいことができ、似た趣味の友達が多く作れるという意見がありました。と、また、植物園が近く、いつでも行けるという意見もありました。
確かに。
大学のアットホーム感は本当に感じますよね。
あと、植物園ね、
うん。
これいいですよ ね。学生証見せたら、無料でいつでも入り放題っていうのが。
入れますもんね。
うん、大きな特徴の一つかなっていう。
また京都府立大学の学生は自宅生が7割ほどで、一人暮らしをしているのが3割ほどでした。
うん、なるほど。自宅生めちゃくちゃ多いですね。
多いですね。
うん、地元の方がたくさんいらっしゃるっていうことで、
うんうん、
まあ、確かに私の学科も半分以上が京都府内から来てる方なので、
うんうん、
確かにこう京都府内の方多いっていうイメージはありますね。
なるほど、なるほど。では、京都府立大学の学生生活について次は迫ってみましょう。アンケートでアルバイトの有無について聞いたところ、半分の学生がアルバイトをしているという結果になりました。
うん、
ちなみに、なるみちゃんはアルバイトしてますか？
はい。私は1回生の9月頃から飲食店でアルバイトしてます。でも本当に、初めは、大変すぎてもう早く辞めたいなって思ってたんですけど、まあでもアルバイト自体が初めてだったので、うんうんうん、まあもうちょっと頑張ってみようかなっていう感じで今もずっと続けてますね。
うんうん、 あ、偉いですね。
遠藤さんはどうですか？
私は去年の春頃ですね、春頃から塾と飲食店のアルバイトを掛け持ちしています。
もう2つ大変じゃないですか？
そうですね、あんまり大変とは思ったことがなくて、逆にこういろんな仕事ができるから、こう気分転換ができて楽しくバランスを取りながら働くことができています。
へえ、すごい。さて、そろそろお時間が迫ってきたようです。これで受験生の皆さんの大学選びの手助けになったでしょうか？
以上、カプラジリサーチオープンキャンパス編でした。
それではここでお知らせです。はじめに、京都府立大学京都地域未来創造センターより、令和3年度欧風講座のお知らせです。文学部川分恵子教授によるカリブ海のイギリス領から見た歴史と現代世界。公共政策学部畑正樹准教授の日本人は荒唐無稽な陰謀論をどれくらい信じているのか。実験政治学という新たなアプローチからの挑戦と題して2講座をオンラインで開催します。川分先生の講座は6月21日。畑先生は7月5日のそれぞれ午前10時から YouTube 京都府立大学チャンネル、または京都地域未来創造センターのホームページからご覧いただけます。動画の詳細と詳しくは京都地域未来創造センター欧風講座と検索の上、ホームページからご確認ください。
次に、京都学歴祭館からお知らせです。7月18日日曜日午後1時から午後2時まで1階小ホールでチェコのマッチラベルデザインと旅のお話し会を開催します。京都市とプラハ市は2021年に姉妹都市提携25周年を迎えます。チェコ、ポーランド、ハンガリーのポスターの著者中川かな子さんを講師にお迎えし、チェコのマッチラベルデザインや旅での出来事についてお話しいただきます。当日限りのマッチラベルのミニ展示もお話し会終了後に見ていただけます。チェコに旅に出たような気分になれるアットホームなお話し会ですので、どなたでもお気軽にご参加ください。事前申し込み制で料金は500円です。京都学歴祭館ホームページイベント申し込みフォーム、またはお電話 075-723-4831 までお願いします。
はい、最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名はkpukpu_radio です。ぜひフォローお願いします。
というわけで、今回は大学選びと大学生活について話してきましたが、どうだったでしょうか？
そうですね、やっぱりなんかこう、学問学びたいっていう意識の高い方々がたくさんいて、それがすごく普大の魅力なのかな、特色なのかなっていう風に感じました。
アットホームな空間が府立大のいいところだっていう意見があったんですけど、私も今が大学に通っていてそれをすごく感じていたので、みんなそういうことを感じてるんだなっていうふうに思いました。
それではそろそろお時間になってしまいました、はい、次回の放送は7月23日金曜日です。それではまた来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。